生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
MC の金沢秀明こと秋です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。ね、前回はカタリン先生がんになったりとか。
そうですね、がんになったりとか、
ちょっとね、あの家族の不幸もありつつも。
そうですね、はい、あの娘さんですね、スーザンさんが、はい、あの、はい、恋人を連れてきて、くれたりとかですね、はい、映画マイスターを振る舞ったりとかっていうような
ありましたね、はい、そうでしたね、
うん、はい。そしてですね、ちょっといよいよその先に進んでいきたいところなんですけれども、はい、あの、ビオンテックでですね、働き始めて6年経った、2020年の1月ですね。はい、もうこの年はもうみんな記憶にあると思うんですけれども。
そうですね。
はい、もうみんなのめちゃめちゃ覚えてると思いますけれども、まあ、ちょっとでも、なんか、ちょっと遠い記憶になりつつあるかなって気もするんですけど、はいはい、あの、CEO ですね、ビオンテックの CEO のウールなんですけれども、はランセット誌、ランセットっていう、まあ、雑誌でですね、ある記事を読んだんですね。新しい呼吸器系のウイルスですね。それが中国の武漢で蔓延をしているということですね。はい、で、彼らは思いついたんですけれども、これを止めるには、メッセンジャー RNA ワクチンが、まあ、最適というか、これしかないでしょうということですね。うんうん、で、なんで彼らがメッセンジャー RNA ワクチンが最適かっていうふうに思ったのかっていうところなんですけれども、まあ、ワクチンの製造はですね、通常従来型のワクチンは、まず、ウイルスをですね、不活化して、それをですね、体内に打ち込んで、こういうウイルスが次来た時には攻撃しなさいよっていうふうに免疫細胞に教え込むっていうことになりますので、はい、まず、不活化したコロナウイルスがですね、大量に必要になるということになります。
そうですね、大量に。
はい、大量に。で、例えば、インフルエンザウイルスワクチンの場合はですね、どのように製造されているかっていうと、はい、鳥の卵にですね、インフルエンザウイルスを打ち込んで、卵の中で、ウイルスを増やしてやるんですね。
お
ー。で、これを、あの、塩素とかで処理して、で、不活化するというような、形をとって、で、それを、ワクチンとして、供給しているというような状態になりますので、まあ、あの、ワクチン製造工場にはですね、まあ、あの、大量の卵がありまして、で、次の年に来るであろうインフルエンザウイルスの型を予測して、それに対して、で、1年間かけてですね、あの、ずっと作っていって、それで、また冬に なる前にですね、供給を始めるというような形を取るんですけれども、まあ、コロナウイルスワクチンの場合はですね、人の、喉を、確か、研究ですぐ出た時には、肺とか喉とかの上皮細胞にしか、はい、感染しないと。そういうふうになると、正常細胞の上皮細胞を大量に培養して、そこに、ウイルスを感染させて、それで、増やしたウイルスを、不活化してっていうようなですね、あの、卵以上に はい、準備が大変なところに、はい、になるので、まあ、それが、まあ、卵とか、なんかその手軽に手に入るところで増えてくれるっていうことが、まあ、わかればいいんですけれども、
はい、
現状で、この時点では、まあ、あの、そんな感じなんでですね、まあ、あの、なかなか難しいよねっていうことになるので、もうメッセンジャー RNA ワクチンが最適でしょうっていうふうに彼らはもう、あっと思ったわけですよね。
不活化と比べてねっていうことですもんね。
そうですね。はい。不活化した、まあ、タンパク系のそのワクチンよりはっていうところですね。はい、で、CEO のウールとですね、CMO のエズレムがですね、もうすぐ決断したんですね。ビオンテック社のですね、すべてのリソースを注いでですね、サーブ、コブ2ですね、のメッセンジャー RNA ワクチンを開発するということを決めました。
もうこの1月の時点で決めたってことなんだ。
そうですね。もう非常に動きが早かったですね。で、 そうですね。すべてを止めてって感じですね。すべての研究を止めて、もうこれをやるぞっていうふうになったっていうところになります。で、ビオンテックはですね、ファイザーと、協力関係というか、ファイザーに、資本を出してもらってますので、ファイザーに早速、ワクチン開発でですね、提携しましょうということで、もう口頭で、約束を取り付けたという形ですね。で、まあ、海外の会社は特にですね、ありがちというか、もう契約が全てですので、
そうで
契約
すね。
書に、ない口頭での約束っていうのは、ないことにされるっていうのはよくあることなので、日本みたいに口約束ってなかなか通用しない世界なんでですね。なんですけれども、もうこれ口頭で約束してですね、詳細を詰める契約書をまとめる前にですね、もう両社は全速力で走り始めたという
もうそ
形
ん
で
だ
す
け
ね。
もう急いでたってことですよね。
そうですね、もうとにかくこれは人類の危機になるだろうということで、機関が彼らをそういうところに行かせたのかなと。いうふうに思いますけれども、なんかまあすごいかっこいいですよね、こういう
そう、
動
かっ
きは
こ
です
いい。
ね。
ちょっとね、日本ではなかなかそういうのが遅いなっ て気がするから。
なんか日本だと、まあこっちに書類持ってって、あっちの合意を取り付けて、こっちでネゴしてとか、なんかいろいろやらないといけなさそうですけど、
ねえ。
同士でですね、もうなんか即動いたって感じですね。
さすが、
で、SARS 鉱物のですね、遺伝子配列ですね、これはもう2020年の1月の時点でですね、中国のウイルス学者のですね、張栄新さん、ちょっと発音というか正しいかどうかわかんないですけど、張栄新さんという方がですね、素早く発表していただいてたみたいです。で、3万円近いですね、塩基配列ですね、3万ベースペアぐらいの長さっていうことなんですけれども、その中にですね、29種類のタンパク質を作る遺伝子があるっていうことが、もうすでに解析をされておりました。もうこのあたりも本当に現代すごい早いですね。
早いな、それも。
まあ、今ですね、次世代シーケンサーって呼ばれるですね、大量の DNA、RNA をですね、一気に読むような、そういう機械が出てますので、まあ、このあたりはもう本当にもう、お手の物っていう感じですね。3万円期ぐらいだったら一瞬で読めますね。で、ワクチン開発はですね、この29種類のうちのですね、一つの、スパイクタンパク質っていうところにターゲットを絞られます。まあなんかスパイクタンパク質ってですね、もう散々ニュースなんかでも慣れたワードだったと思うんですけれども、これですね、細胞のですね、細胞じゃないです、ウイルスですね、ウイルスの表面に出てる、なんていうんですかね、子供が描く太陽の絵ですね、もうコロナウイルスっていうのは、もう本当にコロナっていうのは、太陽の、コロナフレアですね、太陽の、このパーッと光が出ている この部分みたいな感じのところがあるんですけども、これ、
あ、コックスみたいな。
まあ、そうですね、ウニのトゲみたいな感じですかね。そのトゲの部分、のところをスパイクって言いますけれども、これ、このトゲの部分がですね、人の細胞のですね、表面にある ACE2 受容体っていうところと結合して、で、そうするとですね、ACE2 受容体っていうのは、なんか、もともとは別のなんか栄養だかなんだかを取り込むためにですね、あるような、まあそういう受容体なんだと思うんですけれども、すみません、ちょっとここら辺詳しくは、すみません、僕調べてないんですけれども、そこに取り付いたらですね、何かが、これ細胞にとって必要なものだなっていう形で、細胞が取り込んじゃうんですよね、ウイルスを。まあ要は細胞の、門のゲートをですね、閉じてる状態なんですけれども、そこの鍵にピタッとひっついたらですね、ゲートが開いちゃってウイルスを取り、が取り込まれてしまうというような形になるんですけど、まあ、ここの、部分、このスパイクタンパク質を体内で、作ってやるっていうことをすればいいだろうということで、ターゲットを定めて、ここに対してのメッセンジャー RNA を作ろうというふうにしたっていう形ですね。で、カタリン先生なんですけれども、毎年ですね、旦那さんのベーラの誕生日にはですね、アメリカに帰ってたんだそうなんですけれども、この2020年のですね、この年ですね、ベーラさん60歳の誕生日にも、アメリカに帰ってたそうです。まあ、家族にとって非常にラッキーだったんですけれども、カタリン先生がですね、アメリカに帰った直後にですね、アメリカは入国制限をしたみたいなんですね。 なので、本当、滑り込みで、カタリンはアメリカに入ることができて、で、逆に、ビオンテックに戻れなくなっちゃったんですね。ドイツの方にですね。で、ドイツに戻ることがなくですね、10ヶ月間ですね、チームのメンバーに、遠隔で、指示をすることになります。で、ワクチンの開発に伴ってですね、まあ、新しい製造機械とか装置ですね、それから巨大な冷蔵、設備、それらがですね、まあ、いろいろな課題がどんどんどんどん出てくるわけですけれども、どんなに費用がかかることでもですね、手間がかかることでも、もうファイザー社からの返事はもう、必ずですね、了解、すぐにやりましょうっていうような形で。
すごいな、スピード感が感 じられますね。
リード感がありますよね。ほんとかっこいいですね、このあたりも。で、ちょっと幸せな話としてはですね、スーザンとですね、ライアンですね、娘さんのスーザンとその恋人、ライアンはですね、2020年の7月に婚約したそうです。で、結婚式は10月にやるよっていうことになったみたいなんですね。ですが、カタリンはですね、もう本当人類の危機に、立ち向かう一人の科学者としてですね、奮闘してる最中ですので、スーザンがですね、打ち合わせのためにかけてくる電話にもいつも上の空だったみたいですね。
もうずっとそこばっかり考えちゃったんだ。
そうですね、もうちょっとせっかくの娘さんのそういう時も、もう全然、気にしてられないような状態だったみたいです。
カタリンらしいというか
はい、そうですね。で、コロナのことばかり考えて論文を読み漁ってたということでですね。10月のですね、結婚式でですね、もうその結婚式の時に娘さんに会ったらしいんですね。それまで、だからその前日とか、なんか、もうちょっとで結婚式だからとかっていうなく、ずっと仕事してたんだと思うんです
そうだとね。
ね。で、その時にですね、娘さんに10ヶ月ぶり結婚式のと会ってですね、ゾッとしたらしいんですけれども、なんかわからないけどビビッと来たらしいんですね。それで、娘さんに聞きました。予定日はいつなの？って聞いてきてですね。何か
そん
こう、
な、何か感じたんだろうね
そうですね。なんか女の勘があったんですかね。なん か、
すごい。
なんかまだ、そんな、体の体型も変わらないような、そんな時期だったらしいんですけれども。なんかビビッと、さすが母親だなって感じがしますね。で、ベーラがですね、乾杯の挨拶をしたそうなんですけれども、その挨拶の中でですね、ワクチンについて質問がある方は今夜、カタリンがお答えしますっていうふうに、ちょっとウィット富んだ、挨拶をしてくれたみたいですね。
ああ、もう語っちゃいますね、私。
まあ、本当つかの間の、とても幸せな結婚式だったそうで、カタリン先生は本当、私はこの美しい娘のお母さんなんだわって言ってですね、ちょっと喜んだそうですね。で、まあ、これが、2020年の1月にですね、走り始めて、結婚式は10月にあったわけですけれども、そのですね、28日後なんて、まあ、11月ぐらいだったのかなと思うんですけれども、もうすでにワクチンの臨床試験が始まってたんですね。で、その結果が返ってきたみたいなんです。で、臨床試験のですね、試験方法は、世界135の地域の、4万人以上の方にですね、ワクチンを打つグループと、あと、プラセボですね、の、ワクチンじゃなく、もう、生理食塩水を打つグループに分けてですね、で、ブラインド方式ですね、まあ、誰もどっちを打ったのかわからないっていう、状態を作って、行われます。で、その後ですね、発熱とか、喉の痛みが出た、被験者、に関しては、病院に来ていただいてですね、コロナにかかったかどうかの判定をするということをしました。で、2010年のですね、11月8日の夜ですね、CEO のウールから電話があったそうなんですけれども、その結果がですね、本当驚くべきことなんですけれども、95%ですね、ワクチンの有効性が確認できたと。いうことですね。
すごいな、早いですよね。
早いですね。
1
で、しか
月
も、
年内ってっていうの。
年内にもうできてたんですね。で、しかも、これ、タンパク質系のワクチンだとですね、まあそういうウイルスを不活化するとかっていう系統のワクチンだと、まあ、60%効いたらまあいい方かなと思うんですけれども、この結果95%ですので、 まあ、ほぼほぼ効果があるというような形でですね、まあ本当にすごいワクチンだなっていうのを
すごいで
改
す
めて、
ね。
はい、思いますね。で、ベラに伝えます。有効性があるってって言ってですね。で、それでもう私食べるわよって言ったらしいんですけれども、カタリン先生ですね、グーパーズっていうお菓子が大好きだそうです、ですね。まあ、なんか、そのですね、特大のグーパーズを開けてですね、それを全部平らげたそうです。
それはやったっていう自分に対しての
もうそうですね、なんかシャンパンを開けるみたいな感じなんですかね。
面白い。
今日はもうこれ食べちゃうわよっていうふうに言って、旦那さんに言ってですね、そして一気に平らげたそうなんですね。で、もちろんそれはニュースになります。でですね、それからがもう怒涛の日々だったみたいなんですね。もう取材の嵐が吹き荒れるような状態で、カタリン先生はまあそういったのをこなしながらもですね、もう一体何が起こってるのって思ってたそうです。
それはワクチンに対してとは思わなかったってことなのかな。
いやー、もうとにかくこんなに反響がすごいとは思ってなかったんじゃないですかね。もうとにかく取材がいっぱい来まくって、わけがわかんなかったみたいです。
まあそれぐらい予想を上回るこうみんなの興味がっていうことですよね。
そうですね。もうそれでですね、まあ、これがどんどんどんどん発展していくっていうような形になっていって、まあ、実際僕たちもワクチンを受けることができるようになるっていうような形になりまして、まあ、このあたりはですね、もう皆さん、ご自身の人生でもう、つい最近のことなので覚えてると思うんですけれども、最後の最後にはもうコロナ禍はですね、収束をすることができたわけですけれども、これ、本当にもう、スタリン先生のですね、長い長い努力の末、最後はですね、コロナウイルスのメッセンジャー RNA ワクチンというところまでたどり着いて、そして、まあ、世界を平和にしてくれたっていうような形ですね。
す
本
ごい
当
です。
すごいですよね。で、クリスマスの直前にですね、ペンシルベニア大学、ペンシルベニア大学のですね、コピー機の前で、20年前に偶然一緒に出会ったですね、ドリーとですね、ワクチンが供給された時に一緒にワクチンを受けたそうなんですね。それで、医療従事者の方たちがですね、ワクチンを受けるためにですね、2メートル間隔で、間隔を空けて並んでいたんですけれども、その時にですね、同僚の一人が叫んだそうなんですけれども、ワクチンの発見者たちが来たというふうに言ってくれたらしいんですね。
嬉しいですね、これは。
俺は嬉しいと思いますね。で、周りは歓声に包まれたそうなんですね。涙で視界が、滲んだそうです。
ああ、それはだってもうここまで来るの長かっただろうし、しかもね、しかも偶然であったドリューとの再会っていうのもきっとなんかあると思うんですけどね。あの
そう
時
です
の、
ね。
同じフィーリングの合う人だったし。
そうですね。まあ、ドリューとはですね、共同研究を続けてたので、
あ、そっ
まあ、
か
たま
そった
ま
か。
ここで一緒になったわけじゃなくて、多分この二人が並んでワクチンを受けるっていうのは、仕組まれたというか、まあ、仕組まれたというか、まあ、そういうふうに演出はあったんだとは思うんですけれども、お二人で、一緒に、ぜひ受けてくださいみたいな形で、多分取材陣も入ってたんじゃないかなと思いますね。
へえ、すごい素敵な空間でした、だったんでしょうね。
そうですね。で、まあ、もうその後のことはですね、まあ、いろんなニュースにもなってますけれども、世界口でですね、いろんな賞を受賞してですね、で、まあ、コロナ禍が収まったり、中でですね、世界中、まあ、講演して回って、まあ、いろんな学会にも呼ばれたという感じで、日本ではですね、もう日本にも訪れてくれたんですけれども、天皇陛下、皇后陛下とも面会をされていらっしゃいます。で、その時のですね、アテンドには、常にですね、娘のスーザンが、ついてきてくれた、そうなんですね。カタリンは、ですね、金メダリストのスーザンのお母さんではなくなってですね、逆にですね、 スーザンは、有名な科学者、カタリン・カリコの娘と言われるようになったと いうような
逆転
形
しま
で、
したね。
逆転しましたね、本当に。
すごーい。
で、2023年にですね、ドリューと共にノーベル生理学、医学賞を受賞したというような形になります。
おお、ここまで。もう長かったですよね、カタリン先
長
生。
かったですね。本当になんか、いつ、報われるんだろうって思いながらずっと、まあ、最後に報われてるのはね、分かってる、いながらですね、こんな、もう、科学者辞めてやるって、何回を、僕だったらもう、そこで辞めてるだろうなって思うんですけど。
ああ、本当にいろんな裏切りというかね、やっぱり、なんでこんないいものをみんな分かってくれないんだって歯がゆさを感じながらも。
そうで
です
ね。
も、
本人には分かってるけど、世間がついてこれなかったっていうですね。
ここ
そう
ま
い
で
う、まあ、
諦めなかったっていうのもすごいですよね。
そうですね。そして、諦めなく、逆に世間がそっちについてきて、さらに、コロナをですね、これで救えると確信して、実際救ったわけですよね。
すごいな。
で、まあ、こちらはですね、参考文献としてちょっと、2冊私、本を読みまして、ちょっと紹介をしておきますと、まず一つがですね、ジャーナリストの増田ユリヤさんがですね、書かれた、ですね、ポプラ新書っていうところから出ている、世界を救うメッセンジャー RNA ワクチンの開発者、カタリン・カリコっていう本があります。じゃあ、この本をですね、それこそコロナ禍の終わり、かけぐらいに読んだのかなと思うんですけれども、メッセンジャー RNA がこういうふうにか、あ、メッセンジャー RNA がニュースになり始めたぐらいになったらこの本が出てているんだのかな。まあ、こんなすごい科学者がいたおかげで、なんか希望が見えたなっていうふうに、まあ、びっくりしたというかですね、非常に感銘を受けたんですけれども、この増田ユリヤさんですね、カタリン・カリコ先生が日本に来られた際にですね、面会をされてて、それの様子はですね、YouTube なんかに出てますので、もしよかったら、ぜひ検索し、になる方ですね、検索して、見ていただくといいかなと思います。移民の方、なんですね、カタリン先生。なので、非常に我々からすると分かりやすい英語を喋ってくれてますので、
おお、なるほど。
英語の勉強にもいいんじゃないかなというふうに思います。そうですね。もう一つがですね、ご本人が書いたやつですね。ノーベル賞科学者、カタリン・カリコ、自伝ですね。これ、ブレイクスルーっていう題名がついてます。もう本当にもう、何個もブレイクスルーがあったわけですけれども、その中でも、修道ウリジンですね。通常のウリジン、ウラシルを使うのではなくて、修飾されたウラシルですね、を使うことによって、まあ、非常にメッセンジャー RNA が安定しますし、それから、サイトカインストームを起こさないということを発見したわけですけれども、
でしたね。
まあ、もうこれ本当に、まあ、こういうのですね、科学的な用語でですね、ブレイクスルーって言います。もうなんか一気に、大変な問題をですね、解決してしまえたことっていうんですかね。ちょっとあんまりいい説明じゃないかもしれないんですけど、それを
そ
ブ
う
レイクスルーっていうふう
で
に、
すね。
よく言います。科学者はみんなですね、何かブレイクスルーしてやりたいと思ってですね、一生懸命みんなやるわけですけれども、まさに本当にブレイクスルーを、修道院長、ウリジンを使うことによってしたというところで、これは笹山陽子さんっていう方が訳されておりまして、川で、消防新社っていうところからですね、出ておりますので、こちらの方も気になる方は読んでみてください。ね。どうですかね。無茶ぶりかもしれませんけど、こう全体を通してみて何か印象に残ったか。
なんかもうすごいなって、ひたすらそのカタリン先生のメッセンジャー RNA に対するもうかけのような、なんか人生をずっとやってきて、で、さっ
そう
き
で
の
すね。
最後にね、その本の書籍の紹介じゃない、ブレイクスルーって、あ、カタリン先生にとってはそのコロナ動向よりも、ウィジンのこの発見が一番多分 なんか自分の中では残ってんのかなっていう、その延長線ではコロナのワクチンができちゃったみたいなぐらいでしか
そうですね。
思ってないのかななんて思いながら。
もう実際、メッセンジャー RNA をですね、使って、がんの治療とかですね、いろんなことを、もともとはしようとして、たわけで、例えば、これはですね、今も継続してやってらっしゃいます。
そうですよね。
はい。で、たまたま最初に成功したのが、コロナウイルスワクチンなわけなんですけれども、他にもですね、普通のですね、一般的な風邪もですね、コロナウイルスで、なることが多いんですけれども、こういったのも、すべてのコロナウイルスの方のですね、を入れ込んでしまったですね、メッセンジャー RNA のワクチンっていうのも、どうも作ることが、製品化はまだしてないのかなと思うんですけれども、作ってるっていう話も聞きましたので、そのうち、冬になってもですね、どの風邪にもかからないみたいな、ことも実現するんじゃないかなと思いますね。あと、インフルエンザですね。インフルエンザウイルスワクチンも、どの方に応じてでも、メッセンジャー RNA でしたら、実現できますので、本当、100種類混合の風邪を撲滅できるワクチンみたいな作れるかもしれないですね。
まあそうですよね。言ったらもうメッセンジャー RNA のね、免疫反応の過剰な免疫反応のサイトカインストームでしたっけ？が打つ、ならないように、まあ収束するウリジン、修道ウリジンさえもうできたらもう、あとは何くっつけてもできちゃうっ
そう
て
ですね。そうです
いう
ね。
ことです
ウイルスのもうどこかのそのタンパク質の配列を、が、あの、免疫、を免疫に覚え込ませればいいわけなので、メッセンジャー RNA にそのウイルスのどっかの部分をですね、乗せてやるっていうのをもう何種類も何種類も、混ぜちゃったのを作っちゃえばいいのか
そ
な
こ
と思
で
いますの
すね。
で、はい。
だからもう
です
型が
ね。
できてしまったっていうところが、やっぱり
うん。
片野先生にとっては一番の大きな発見であり、ここからだからね、本当の本来したかったがんへのね、そういう治療薬もきっと多分出てくるんだろうなっていうのも、ちょっと楽しみにしながら。
そうですね。癌は本当にいろんな、型があって、もう無数にあってですね。ただ、免疫細胞はですね、体内でできた、癌に対してですね、基本的には叩いてくれてる。攻撃して、殺してくれてるんですよね。で、その免疫をすり抜けてしまったものが増えていってしまって、で、癌細胞も巧妙にですね、免疫細胞から逃れるような、技をいろいろと、わけですけれども、その中の一つでですね、本庄先生が、京都大学の本庄先生が開発した、がんの治療薬です。オプチーボですね。なんかは、その、がんが、免疫から逃れるのをですね、逃れられないようにしてやるっていうような、そういう治療薬で、非常に画期的な治療薬ですけれども、そういう形で、また目に、免疫細胞にですね、その、がん細、こいつはがん細胞のその部品だよっていうのをですね、押し込めることができれば、がんも治すことができる可能性がありますので、メッセンジャー RNA ワクチンをですね、がんに、あ、メッセンジャー、ワクチンじゃないですね、メッセンジャー RNA、の治療法はですね、がんに対しても有効かもしれないっていうところですね。いろんな、なので、がんの方に対してですね、いろんな、タイプのメッセンジャー RNA の治療薬が、今後出てくる可能性があるなというふうに考えております。
そうです。
本当に、はい、メッセンジャー RNA は、将来性があるというですね、いう感じになっておりますけれども、そうですね、こんなところで、カタリン先生の、このお話を締めたいと思います。はい。
アキさんはどう思ったんですか？この全部、この流れを総括して。
いやーもう、なんて言うんですかね。カタリン先生が、そのメッセンジャー RNA を、もうずっと取り組んでいく中で、本当に拾う、捨てる神あれば拾う神ありじゃないですけれども、常に苦しい立場になっても、 それを、君のやってることは間違ってない。それはなんか僕の研究に使えそうだって言ってですね、引き上げてくれる人っていうのがいたっていうところでですね、まあ彼女自身も諦めなかったし、分かってくれる人がいたんだなっていうのがですね、まあ最終的なこのコロナ禍での人類を救う技術になっていくっていうところが、すごい面白いというか、まあ、ここまでいけずに、売れていっちゃった人っていうのもおそらくいるんだろうなとは思うんですけれども、まあ、カタリン先生はそういう意味では本当、本人も頑張ってくれたし、周りもなんか引き上げてくれる人がいてくれて、本当に良かったなっていうのは思いますね。
ね、本当に。まあ、最後本当にハッピーエンドでよかったっていうのが一番で
そうですね。まあ、まあ、僕、基本的にこの、ポッドキャストではですね、ブレイクスルーを、された、研究者を紹介したいと思ってますし、まあ、逆に言うと、ブレイクスルーしてない研究者はわかんないんでですね、
まあ、そうですね。
紹介できないんですけれども、なので、どの回も、必ずハッピーエンドになるということだけはお約束できるかなと思います。
また次回も楽しみにしてますね。
はい。ちょっと次ですね、考えてるのは、ですね、新しいお札にも、刷られている、北里重三郎ですね。はい。彼はですね、まあ、カタリン先生がですね、知らなかった免疫をですね、まあ、完全な形ではないですけど、見つけた学者さんって言ってもいいと思いますし、それからですね、なんといっても、その感染症をですね、彼自身は江戸時代から明治大正にかけてですね、活躍したお医者さんになりますけれども、その当時ですね、感染症が何よりも怖い病気だったわけですね。
そうですね、本当に。
何にかかっても、治しようがなくて死んでしまうっていうところで、これをですね、まあ、もう、今ちょっとまとめてるところなんですけれども、彼が、まあ、いろんなブレイクスルーですね、本当にブレイクスルーがいっぱいあって、それで、人類は、いろんな感染症からですね、生き長れることができるようになったと。全然、いろんな感染症が怖くなくなったというような状態になっておりますので、それを、をですね、ぜひお伝えできればなというふうに考えております。
はい、楽しみにしております。
ご趣味いただけたら嬉しいです。はい。
よろしくお願いします。ということで、エピソードカタリン・カリコのお話はこちらで一旦おしまいということで、また次回もね、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
失礼します。